じゃあ引き続きあのサウスピークの感想をお聞きしたいと思います。今回はあの僕とグループラスと同じだったヒロさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1週間お世話になりました。お世話になりました。サウスピークは、はい、みんなグループクラスが1コマ、まあみんなじゃないか、はい、まあ一応1コマあって、ほんで本人の希望でキャンセルにできますけど、はい、まああるんですよね、
はい、
でその時に大体そのスピーキングレベルでクラス分けされるんだけど、まあ、その時に一緒やって、1週間授業したんですけど、はい、サウスピークの前にもいろいろ学校経験がある、はい、かなりいろいろあるみたいなんで、はい、今回その経緯と、まあ、どういうそれぞれの学校やったのを言いたいと思うんですけど、はい、まずどういう経緯で英語の勉強を開始されたんですか？
まずは、海外で仕事をしたいなっていうのは思ったので。
それいつですか？
それはちょうど1年ちょっと前ですね。
あ、でも最近です。はいはい、はい、
1年半ぐらい前ですかね、
はいはい、
1年半ぐらい前に海外で仕事したいなと思いまして、
はい、
でまあ英語の勉強を始めようかなと。
その時は日本に住んでたんですか？
その時は日本ですね。
でサラリーマン？
そうですね、働いてたんですけど、まあ、なかなか仕事と両立できなくて、
はいはい、それなんかきっかけがあったんですか？英語をやりたいなと思って。
きっかけは、まあ、妻が海外で駐在で働いてるので。
あ、
それでですね。
じゃあこう別居してたんですか？
そうですね。
あ、そうなん
だ。日本とあの海外で遠距離で付き合っていて、うん、で籍を入れたのをきっかけに、はい、じゃあどうしようかっていう話になって、まあ、妻が日本に戻ってくるか、
はいはいはい、
私が向こう行くかっていう話になって、はいはい、でまあ僕も海外に興味があったので、はい、でじゃあ僕がもう仕事辞めていくよっていうことで。
なるほど。で奥さんはどこの国に行かれたの？
今マレーシア。
マレーシア。じゃあマレーシアとその遠距離で別居状態で、
はい、
で結婚して、
はい、
で英語を勉強しようと、
はい、
ああまあ分かりやすいモチベーションですね、
はい、
でそれで調べ出したんですね。
それで調べ出しましたね。
でその時は全然英語できなかった。
その時は TOEIC で300点ぐらいだったんで、
はいはいはい、
本当全部ただマークシートに色を塗ってるだけっていう感じですね。
でどういう風に勉強を開始したんですか？
まず TOEIC の勉強をしようと思ったんですけど、うん、やっぱりそのさっき言ったように働きながらだと、うん、なかなか両立ができなくて、ね、集中ができなかったっていうのがあって、
はいはいはい、
実際仕事辞めるまで半年ぐらいあったんですけど、そこまででほぼ伸びなかったっていう状況ですね。
自分でじゃあ問題集とか買って勉強するん
ですか？あ、そうですね。
でもそれじゃなかなか
伸びなかったですね。
え、ほんでほんで？
それで、まあマレーシアに行って語学学校に入るか、なんかそれか他の国に行くかっていうのを考えたんですけど、それでまあいろいろいろんな国の語学学校を調べてるうちに、フィリピンっていうのがマンツーマンでやってるっていうのを知ったので、でそれがやっぱり日本人に合ってるっていうのをすごい感じたので。
それはネットで調べてるうちに？
そうですね、ネットで、はい。
それはそのマンツーマンだから？
そうですね、最初はやっぱりマンツーマンでやるのが一番効率がいいのかなと思って、
うん、でも奥さんマレーシアに住んでたんですよね。
はい。
でマレーシア留学は検討しなかった
んですか？マレーシア留学はもちろん考えたんですけど、マレーシアはやっぱりグループクラスなんですね。
そうですね。
でグループクラスだと効率が悪いなと思っていて、やっぱりどうしても自分のレベルにぴったり合うってことはできないので、グループクラスだと、うん、
マレーシアの学校も見に行かれたんですか？
マレーシアの学校は、フィリピンを2つ行った後に1回入って1ヶ月だけ体験はしましたね、入学して。
フィリピン2個行ってマレーシア行って、で今フィリピン、
はい、
でも4つ
4つですね。
すごいな。すごいですね。奥さんは英語の先生でしたっけ？
英語の先生です。
でも教えてくれないんですね。
やっぱり生徒に教えるのはいいみたいなんですけど、やっぱり家族になるとイライラされちゃう。
なるほど、
はい、
ある程度のレベルまではもう自分で頑張るので、
はい、
でそれで、すごいですね。2個行って1個行って1個か。じゃあ、はい、順番に聞いたんですけど、
はい、
自分で日本で独学して本読みなくて、はい、でいろいろ調べてフィリピンがいいらしいと、
はい、
調べて、ほんで どういう風なアクションを取ったんですか？
フィリピン留学のエージェントにコンタクトを取って、
はいはい、
でまあいろいろどんな学校があるかっていうのを聞いて、
はい、
それで今の学校を、まあ、選んだっていう。
サウスピーク？
いや違います。その時は1個目は ターゲットっていう
学校なんです。エージェントですからね。
はい、
なるほど。 そこにどれぐらい行ったんですか？
そこに2ヶ月ですね。
でそれが初めての語学留学、
はい、
そいつ300年でほとんど喋れない状態で行って、はい、どうやったんですか？
まあ、正直喋れない状態で行く学校ではないかなっていうのを思っていて、結局8コママンツーマンがあって、なんかまあそれはメリットでもあるんですけど、8コマあるとインプットする時間がないんですね。
自分でその勉強する時間がないと。
そうなんですよ。だから TOEIC とか300点とかで何も喋れない状態で、ボキャブラリーもない状態で行っちゃうと喋れないんですよね、当然。
なるほど。
でアウトプットの場なんで、結局インプットがないと何もできないし、伸びないんですよね、正直。あまり
それは授業始めて、はい、ちょっとしたらそういう感じを受けたんですか？
それは結構そうですね、2週間3週間目ぐらいにはもう、あ、ちょっと厳しいかなっていうのは感じてました。
マンツーマンで8時間でどんな授業を受けてたんですか？
まあ、普通にスピーキングとか、あとはグラマーとか、あとはそのテキストを使ってなんかトピックがあって、それを読んで、でそのトピックについて話すっていうような授業ですね。
スピーキングとかでも、まあ、会話してるけど、まあ、言葉出ないから。
言葉出ないですね。
先生喋っての聞いてたりとか。
そうですね、
単語で話したりとか。
単語でみたいな感じになっちゃいますね、どうしても。
じゃあでもそれ2ヶ月やったわけじゃないですか、
はい、
でもまあとはいえ2ヶ月で何かの英語力の変化みたいなの感じれなかったですか？
あんまり怯えなくなったというか、喋ることに対して、はいはい、とりあえず何か言えば伝わるっていう感じがあったので、
はいはい、
まあ、それはなんか伸びたのかなっていう。
それはじゃあ来る前はそういう感じじゃなかったんですか？
来る前はやっぱり何を言っていいかもわからないっていう状況だったん で、はいはい、であと2ヶ月間インプットの時間がないとはいえ、まあ、一応英語しかやってなかったので、はい、ある程度インプットとあとはリスニングで少しは聞けるようになったので、で一応卒業した段階で TOEIC は500点ぐらいまでは一応上がってはいたんですけど。
そっかそっか。じゃあその最初の2ヶ月は、まあ、比較的インプットに使ったって感じですね。
インプットに使いましたね。
まあ、グラマーとかもやってるから、
はい、
でリスニングはある程度慣れるし、
はい、
でまあ、毎日の中で単語もちょっとずつ覚えるから、
はい、
だからまあ英語の知識は整理されたけど、まだ話すところまでなかなかいけなかった。
はい、
あ、なるほど。周りの人のレベルとかはどうですか？
周りの人は、まあ、でもピンキリですかね。やっぱり喋れる人は喋れますけど、でも本当にペラペラに喋れるとか、ある程度いろんなボキャブラリーを使って喋れるって人はそんなにいなかったイメージがありますね。
ターゲットって、まあ、一言で どういう系の学校なんですか？
もう本当フィリピン留学を代表するようなイメージで、基本的には値段が割と安くて、うん、でドミトリーで、うんうん、まあ、施設自体はそんな綺麗じゃなくて、
なるほどね。
で、まあ、ご飯は、まあ、辛い人には辛いかなっていう感じですかね。
日系ですよね。でも
日系ですね。
でも食事はそんな力入ってないんですか？
いや、常に改善はしてるんで、徐々に良くなってるとは言ってますけどね。ただそのメリットとしてはやっぱりそのすごいアウトプットの時間が多いので、インプットが整ってる人が行くとか、あとはそのすごい短期の留学、1週間とか2週間の留学の人ってインプットしてる時間はないので、アウトプットだけとにかくやるとか、そういう英語になりたいって、そういう1週間2週間の留学生にはすごい向いてると思うんですよ。
なるほど。
で8時間の授業終わった後に夜にアディションで無料で受けれるんですよ。
グループクラスだな。
グループクラスみたいな。でそれがあるのと、あと夜の10時まで先生が残るので、ダイニングとかで先生とフリートークができるんですね。だから本当にずっと一日中喋りたいって人は喋れる環境にはあるので、だからそれはすごいメリットとしては大きいかなとは思うので、インプットが終わってれば。
なるほどね。なるほど、わかりました。でそれは最初から2ヶ月で申し込んでたんですか？
はい。
で2ヶ月でじゃあ本来なら留学を終えるつもりだったんですか？
そうですね、実際1回終えて、で、まあ、どう見てもインプットが足りないっていうのは自分で分かったので、
はいはいはい、
まあ、1回その後マレーシアに行って。
あ、そうなんですか。
はい、マレーシアに、まあ、行くというか帰って、
はいはいはい。
でマレーシアに 1,2 ヶ月
大丈夫ですえ、じゃあそこでもう一旦終了してマレーシアに行って、
はい、
で勉強しに行ったのか、
読みに行った
のか。
勉強しに行ったっていうか、まあ、生活の拠点が そこなんで、
はい、もうすでにその時には、はい、フィリピン留学の前に拠点はマレーシアに移動してるんですね。
そうですね。
でマレーシアからセブンに留学、
はい、
で、それはもうエージェントに紹介されたところでやってきたんですね、
はい。
その時ちなみにエージェントにはどういうふうに自分の要望を伝えたんですか？
エージェントには、まあ、マンツーマンをやりたいっていうのと、あとは正直自分が英語が全然できないので、まあ、喋れるようになりたいっていう話をしたんですね、はいは
い。でそれで紹介されたのがそこなん
です
。で就労してマレーシアに戻りましたと、
はい。
でほんで学校行くんですか？
いや、そこはもう独学で自分で勉強をしていて、うん、でまあそこから何ヶ月後だったかな、そこから2ヶ月後ぐらいですかね、
はいはいはい。
で、ある程度ちょっとインプットが整ったんで、はいはい、もう一回フィリピン留学に行こうと、
は
い。で、はい、でその時に感じてたのがやっぱ8時間のマンツーマンはちょっと多いと、
はいはいはい。
結局復習もできないし、はいはいはい、インプットする時間も取れなくなってしまうので、であとその時期にもよるんですけど、うん、僕がターゲットに行ってた時はあのものすごい学生が多い時期だったので、あの正直社会人を経験した後に行くとちょっと辛いところがあって、
うるさいと。それは僕もあちこちで経験しました。仕方ないですね、それは。
なので次に選んだところがビジネスを、
あ
でビジネスマンがいるところっていうのと、あとはビジネスイングリッシュっていうのを勉強したかったっていうのがあるんですね。普通のトークではなくてビジネスで使える英語を学びたいと、うんいうのがあったので、そういうのをいろいろ探したところ、 MBA って学校がビジネスに特化してて学生を受け入れてなくてビジネスマンだけでっていう、
大人留学、
大人留学ですね。
それは自分で検索したんですか、その時は？
その時もエージェントになんかそういうのないですかっていう話を聞いてちょっと紹介されて、
うん、
で実際それはセブンにいる間にそうしようと思ってたので1回目の留学の時ですね、
はいはいはいはい。
なので実際に MBA に見学に行ってみて、
はいはいはい、
でどういう授業をやってんのかなとか、
はい、
そのスタッフの人にこういうポリシーで運営してますよっていうのを聞いて、はい、ああいいなって思ったので、
うん、
じゃあまた来る時期を検討してもう一回しますっていう形で。
じゃあマレーシア戻る前にもう情報収集してたん？
情報収集してましたね。
あでその時はもうその時にもう MBA ってほぼ決まってたんですか？
ほぼ決まってましたね。
で、ラモスタワー行ったんですか？
はい。
ほんで、男前の人の話を
社長ではなくて、
はい、ちょっと小さめの
人、スタッフの人ですね。
あそうなんですね、
はい。
スタッフの話を聞いて、
はい、
で、まあ、その説明も腑に落ちて、
はい、
じゃあビジネス英語はここで勉強しようと、
はい、
でマレーシア帰って2ヶ月ぐらい勉強して、
はい、
予定通り留学、
そうですね、はい。
どれくらい期間いたんですか？
MBA も2ヶ月ですね。
で行ってみて、
はい、
イメージ通り、
イメージ通りですかね、
はい。社会人、大人ばっかり、
大人ばっかりで、それこそサークルの話とか恋愛の話ではなくて、
はいはいはい、
ビジネスの話ができたんで、すごい楽しかったですね、それは。
確かに、その話のトピック全然違いますよね。
全然違いますね。
でも普通の学校はそのターゲットみたいな話ですよね。
そうですね、サークル、恋愛、就活、
そうですね、
になっちゃうんで。
それが MBA の場合はなんか、はい、投資とか、
はい、
なんか企業とか、はい、そういう話がやっぱり多い。
そうですね、あとはそのどういう仕事をやっててビジネスでどうしてたとか、はいはい、そういう話ですね。他の業界のことを聞けたりとか、全然自分が今まで触れたことない業界の話をこうなんだよとか教えてもらえたりとか、
エピソードとして面白いなと思ったのが、もうあの初め名刺交換から始まるんですよね。
そうですね。
そういうのもちょっと特徴的だなと思って、はい。経営者とかが多いんですか？
そうですね、経営者とコンサルタントと
企業でもそういう仕事ですよ ね。
あとは SE とかそういう仕事の人が多いですね。
MBA って今キャパシティ何人ぐらいなんですか？
多分40人ぐらいだと思いますね。
40になってんねや、でかくなってる。
微妙かもしれないですね。30とか、もう少し少ないかもしれないです、
はいはいはい。じゃあもうターゲットの時とその選手層というか生徒層が全然違って。
生徒層は全然違いますね。
で授業も違うんですか？
授業は全然違いますね。やっぱりビジネスに特化してるんで、
はい、
基本的に話題はビジネスの話をするっていう形。
マテリアルが
マテリアルがそうですね。 なんで
僕あの一時受けたことあるんですけど、はい、あのネゴシエーションの授業とか、
そうです
ありますよね、
はい、なんで特になんかそのミーティングの進め方、英語でのミーティングの進め方とか、
はいはいはい、
ネゴシエーションとかジョブインタビューとか、
はいはいはい、
まあ、そういうなんていうんですかね、いわゆるすぐ使える、
うんうん、仕事で、
あとはまあプレゼンの仕方とか、
な
そういうのを習うような形になるので、やっぱり実践的ではありますね。
今でもあの定期的にあのケッペルでのプレゼントがあるんですか？
ケッペルではなくて、あのラモスタワーの中でやってますね。
そう、授業としてあるんですか？
それは授業としてありますね。
なるほど。じゃあ、まあ、僕が行った時と変わらず、こう粛々やってるんですね。
そうですね。
じゃああれなんですか、もう本当イメージ通りで、
はい、
で思ってたそのビジネス英語っていうのは体験として得られた。
そうですね、身についたかどうかっていうのはまた別ですけど、はいはい、ただ知ることはできたので、いざ自分が使う場面になった時にそこに戻れるというか、なんかまあマテリアルとかノートとか見ればどういう言い回しだったっけなっていうのは戻ることができるんで、あとは実際にそれを使わないと身につかないので、実際そういう会議とかに参加するとかになった時に一回見返してから参加するようにすればすごい有意義なのかなとは思います。
なるほどね。2ヶ月やって、じゃ あ, あのイメージ通りで特に不満もなかったですか？
不満はそうですね、まあ、特にないんですけど、基本的に先生が固定っていうのがあるので、
はいはい、
他の学校って結構コロコロ変えれるんですけど、
はいはいはい、
なので相性が合わないとちょっとなんか言いづらいっていう空気はあるんですね、先生の後半を。
なるほど、
はい、まあ、あとはそうですね、まあ、これは別に不満ではなくて、僕はその値段の価値はあると思うんですけど、圧倒的に値段が他に比べて高い。
そうですね、
はい、
この間また高くなりましたからね、
はい、まあまあっていうのはありますね、まあ、ただその分、高級コンドミニアムに滞在できて、4G の LTE も貸与されて、
ネットも早い、
ネットも早くて Wi-Fi、 ポケット Wi-Fi で LTE の全員貸与されるので、
あ、1人ずつ与えられるんで、
だから外でもどこでもネットが使える状況っていうので、
それはすごいですね、
うん、だからそういう、まあ、もちろん、ビジネスマンを対象にしてるんで、もちろん門限もないですし、
自己責任、
自己責任っていうところですね。
みんな一人部屋で、
一人部屋ですね、はい、まあ、それはまあそれなりに払う価値はあるのかなとは思いますね。
ターゲットの値段具体的に知らないですけど、2倍ぐらいいきます？
2倍弱ですかね、多分。
やっぱりそれぐらい違います。まあターゲット、まあ標準的がちょっと安めですよね、はい、まあ、それに比べると月の料金はそれぐらいいっちゃう、
うんうん、
まあそのくらい集まる人もやっぱりちょっと選手と、ね、違う層も違うし、
はい、そうですね。 あとは他の学校と違ってホテル滞在なので、ホテルの朝食以外はご飯がないんですよ。なので昼夜は自分でどうにかしなきゃいけないっていうのがありますね。
そこもだからお金かかっちゃいます、
ね、お金はかかりますね、そこも。
なるほど。授業ちなみに何時間ですか？
授業は6コマですかね、マックスで。
あ、6時間、
はい、
まあ、ちょっと少ないですね、うん、なるほど。じゃあその時は6コマだから、はい、あのまあ、8時間待つが多すぎるからと思って、はい、まあ、6時間がちょうどいいと思って、はい、その空き時間は予習復習とか実習を時間割いてたんですよね。
はい、
うん、それも良かったんですね。
それは僕にとっては良かったですね。
なるほど、はい、インプットとアウトプットのバランスがまあ取れたから。
そうですね、その時は
想定通り、
はい、もう少しインプットが欲しいかなとは思ってましたね。
あ、やってみたら、
はい、多分授業に対する復習とかの時間に対しては十分なんですけど、プラストイックの勉強をしようとするとちょっと足らないかなっていうところはありますね。
その時もトイックの勉強は並行してやってるんですか？
並行してやってましたね。
その辺でまた上がってるんですか、スコア？
そこが終わってからだいたい500点から700弱ぐらいまでは上がってますね。
はい、もう着実に今上がってきてるん
です。そうです
ね。で、その2ヶ月終了して、その後どうなる
の？その後またマレーシアに帰って
、まあ、家に帰りますので、
はい、
ほんで。
で、また、一月ぐらい自分で勉強して、
はい、
その後、マレーシアの語学学校って、じゃあ実際グループクラスってどんなもんなのかなって思って、で、マレーシアの語学学校に1ヶ月、
ペナン
ですね、に入りましたね。
それは有名な学校ですか？
それは、名前出しちゃって大丈夫なんですかね。 あのって世界的に
超有名、
有名なところなんです
けど、でもあちこちにブランチあります
もん、ね、はい、
イギリス系の、
イギリス系の、はい、
僕はクラロプールのところは行きました、
はい、
でそれはでもあまり良くなかったですか。
それはちょっとそうですね、あまり良くなかったですね。結局日本人に合ってないっていうのをすごい感じて、っていうのはある程度トイック700点ぐらい取れてる人ってある程度の文法はもう分かっていて、ボキャブラリーもある程度あるんですけど、
はいはい、
やっぱりグループクラス喋れないので、はいはい、グループクラスが低いレベルに位置づけられてしまうんですね、
はいはい、そうなんだね。
そうすると授業でやるグラマーの授業とかって自分が知ってるグラマーしか教えられないので、あまり身につくものがなくて、
そうですね、
しかもグループクラスなんで喋る機会も少なくて。
それってでももうフィリピンで2回留学してて、はい、まあ、自信もちょっとついてるわけでしょ、
はい、
で、まあ、ちょっと成長してるわけじゃないですか、
はい、
それでも外国人のハートには負けてしまうんですか。
ハートには負けはしないんですけど、やっぱりあのレスポンスの速さが違うんで、向こうの方が速いので、やっぱりどうしてもあのそのスピードについていけないっていうところはあります。
後手に回ってしまうから、
はい、
会話先手一応できない。
そうなんですね。
なるほど、はい、1ヶ月でしたっけ。
1ヶ月ですね。
で、まあ、フィリピンと比較して、
はい、
ちょっとこれじゃ会話伸びないなってもうすぐ思ったわけですか。
そうですね、効率が悪いなと思う。伸びることは伸びると思うんですけど、効率が悪いと、はい、思いましたね。
じゃあ予定通りも1ヶ月で
1ヶ月で、はい。
じゃあそれで結構モヤモヤした感じでやってたんですか。
そうですね、そこ行ってる間はなんかあんま伸びないなっていうのは感じていて、まあ、ただそのやっぱり現地の人と話したりするのは面白かったので、
うん、いろんな国の人いるじゃないですか、
はい、
やっぱりムスリムの人とか多かったですか。
そうですね、半分はムスリムですかね。
他は日本人、韓国人、
あとは韓国人と、あとは台湾、台湾ニーズ、台湾人とか、
なるほど、
あとはあの、まあ、ムスリムでもあのリビアとか、ちょっと違う国の方とかがいましたね。
なるほど。異文化交流する機会っていうのは結構あったんですか。
まあたまにあのご飯行くとかその程度なんで、まあそういう時にあのハラルのレストランを選ばないといけないとか、そういうのはまさに経験だと思うんですけど、
ハラルマーク探さなあかんの
ですね、ハラルレストランを、
はい、僕はあの小籠包食べに行こうって言ったら、いや食べられへんって言われました。
ああそうですよ、
分かりました。じゃあそれで1ヶ月で終了して、
はいはい、
でどうなんですか。
それで、まあ実際トイックをもう少し伸ばしたいなと思ったのと、あとはそこに行ってすごい思ったのは、正しい文法で正しいボキャブラリーで喋ってるのに伝わらないっていうのを感じ、通じないんですね。それは何が悪いかってやっぱり発音が悪くて伝わらない。で、あそこの学校はネイティブの先生なんで、そのネイティブの先生にL と R の違いが区別できてないから他の生徒が混乱してるって言われたんですよ、僕の発音が。
おーおーお
ー、だから君の発音は L と R に問題があるから、はい、どっちを言ってるかわからないから伝わらないんだよっていうのを言われて、やっぱ正しい発音で言わないと伝わらないんだなっていうのをすごい感じて、
はいはいはい、
それはフィリピンじゃ感じられなかったことなんですよ。
指摘されないです
ね。なんでかっていうと、フィリピンの先生は日本人に教えるのが慣れてるので、
る、
ね、L と R が違っても
読み取ってくれる、
ある程度読み取ってくれるんですよ。
ああなるほど、はいはいはい、それで発音をなんとかせなあかんと。
そうですね、発音をなんとかしなきゃいけない。でもう一つの目標は TOEIC を集中して勉強できる環境に行きたいっていう2つの目標があったので、
それに一致する学校がもう1つがないと、
それを探したらそうですね、
なるほど、もうバーンってつながったんですか。
そうですね、
調べたら、
調べていろいろで、ホームページの内容とかで書いてあることも、まあ、割とすごいあの自分に
合ってる、
合ってると、うんうん、でなんかすごい説得力はあると、うん、納得できたんで、その要はインプットがなきゃダメだとか、正しい文法で喋らないと喋ってることじゃないとか、正しい発音で喋ってないのはあなたが喋れてるんじゃなくて相手が苦労して聞いてるんだとか、ものすごいなんか、あそうなんだなっていうのは実際 身を染みて感じてたので、ああなるほどなと思ったので、まあじゃあ1ヶ月だけ行ってみようかなと。
それがセブのサウスビーチ。
そうですね、
それ僕も会ったこと同じエピソードで、あの2年1年半ぐらい前に初めてRJさんに会った時に、はい、 僕トイックとか興味ないから、まあ、トイック全然興味ないしできないけど、なんか適当に喋れますって言ったら、それは喋れてる気になってるだけで、まあ、相手は困ってますって言ったら、あなたはなんかそれを我々テレパシーと言いますみたいなこと言われて、で、なんていうのかな、僕的には腑に落ちたんですね、まあ、確かにそういう一面はあるなと、でも僕はそのコミュニケーション、なんていうか、コミュニケーションにおいては英語って上にラッピングされてるだけで、まあ、コミュニケーション力がなかったら英語どんな磨いても、はい、まあ、結局喋れないじゃないですか、はい、でもサウスピークはそこの英語力をまあ鍛える学校なので、はい、まあ、コミュニケーション力はまあそれは大切だけど、まあ、それはね、あの英語の学校でやることじゃないんでって言って、もう割り切りすごいなと思って、はい、でやっぱり興味持ったんですよね、はい、その自分らの守備範囲をちゃんと分かってるなと思うんで、それが明言してるじゃないですか、
はい、
だから、僕もやっぱり自分の、ね、会話完璧だとは思ってないんで、
はい、
そういう自分に足りないところがサービスに合うんなら合うだろうなと思って、うん、でそういう話をなんかそういうのをサイトに見て、はい、もう行こうと、
そうですね、
即決めしたんだ、
そうですね、結構早かったですね、それは、あ、なんかすごい自分にハマったので、
ほんで1ヶ月来た、
1ヶ月ですね、
で今どれぐらい経つんですか、
今ちょうど4週間です、もう最後の週で終わるところですね、
今週終わって、
はい、
もう帰るんですか、
もう帰るんです、
はい、またこっちに戻ってくるんですか、
いや、もう戻ってもう戻ってこないですね、多分
これで最後、
はい、
じゃあ今今回の目的は発音矯正とトイックで、
はい、
そのどうなんですか、まず発音矯正 L と R ペナンで言われて、
はい、
こっちに来てそのなんか手応えは感じれたんですか、
そうですね、実際それが全ての喋ってる時に使えてるかって言われたら正直使えてないんですけど、
はい、
ただ正しい発音の仕方はどうなのかとか、その正しい発音を聞くとかそういうことはできるようになったので、まあ、あとは練習量だと思ってるので、あとはどんだけそれを喋る時に練習して意識して喋るかっていうだけなので、逆に言うとあとはもうそんなに長いこと学校にいる必要はないのかなっていうのを僕は感じてますね、
勉強の仕方がもう分かった、
勉強の仕方と正しい音、正しい口の位置とか舌の位置が分かったので、
なるほどなるほど、
要は発音が一通り最後まで言ってればそんなに長くいる必要はないかなって僕は思うので、
トニックスの方をまあ全部やりきって、
はい、
でもう先生指導ねボコバックやられて、
はい、
でもう音読しまくってってなったら、もうあとはそれを自分で頑張るだけだと、
そうですね、
そういうのは今までいろんな学校行ってますけど、はい、他ではなかなか得られなかったんですか、
もう発音の授業は圧倒的にいいですね、やっぱりすごい細かく指導してくれるし、あとはそのすごい厳しく指導してくれるので、
厳しいですよね、
厳しいですね、
他のフィリピンの学校ってもっと楽しいじゃないですか、
楽しいですね、
でもこっちは
楽しい感じ
なんです、あ、そうですか、
私は他
の学校は、いや全然楽しいですよサウスピーク、ただ他の学校に行った人がこう比べるとちょっと種類が違いますね、もうなんていうか授業中打ちのめされて自習頑張るみたいな学校だと思います、だダメなところも容赦なく叩かれるじゃないですか、他の学校はオンラインもそうですけど褒めて伸ばすみたいな、大丈夫君もっとできるよみたいな感じでやるけど、サウスピークはそんな感じは全くないな、ま
あ、
グループレッスンはちょっとそういう感じありますけど、
あ、そうですね、
それ以外の授業はもうちょっとでも間違ってたらダメダメ
アゲイン
言われるから、
うん、
なるほど、じゃあ発音は、まあ、思ってた通り、
うん、
勉強になったと、
勉強になりましたね、
トイックはどうなんですか、
トイックは実はまだ結果が来てないので、何とも言えないですね、
でもトイックの、まあ、勉強の時間とかトイックの対策はできたんですか、はい、
そうですね、授業が最大で4コマしかないので、
はいはい、
まあ、その時間は十分にあるかなとは思いますね、
でそれをまあ自分で自己学習で、まあ、トイック対策を、
そうですね、
サウスピークでトイックスコアアップが、まあ、一応整列コピーですけど、
はいはい、
授業の中でトイック対策って特にないですよね、
授業の中でトイック対策は僕はやってないと思ってます、
はいはい、そうですね、
あくまでトイックをベースにしたボキャブラリーのテキストを使ったりはしてますけど、はい、いわゆる対策って受験対策みたいな意味の対策はやってないですね、はい、
これ多分ね誤解する人いると思うんですよ、
はい、
全然知らない、
そうですね、
ね、
最初トイックのスコアアップさせるための授業とかがあるのか
も。なんかね、トイックテクニック編みたいなのもありそうだけど、そういうのはないけど、ただテキストが、ね、トイックとかと関連する日本語のテキストを使ったりするから、まあ、授業の中でそういうよく出る単語を、はい、覚えていって、
なんかスコアが低い人とかは授業で使う単語がトイックの中に出てくるから、それでスコアが上がるっていう人は結構多い
あるかもしれないね。
そうですね、
まあ、あとは発音矯正で聞き取れるようになるとか、は
い、そうですね。
であとはもうみんなめっちゃ必死に勉強してるから俺もやらない。
そうですね、
だってこの間の試験だって30何人いてたでしょ。
はい、
生徒のほとんどの人が、うん、トイック受けに行ってるってすごいじゃないですか。
まあ、あと決定的に違うのは勉強してる生徒が多いってことですよね。他の学校に比べて
他の学校よりは多い、うん、勉強に集中してることがあの学校では別に不思議なこと。
他の学校じゃ不思議ですもんね。
ちょっとマイノリティになっちゃうとね、他の学校でストイックに勉強してるとやっぱりちょっとなんか話しかけにくいなみたいな、マイノリティになりがちなんですけど、アウトスピークではまあそれ気にせず勉強に集中できるのはやっぱりあると思う。
そっか、
じゃあサウスピークも思ってた感じで。
そうですね、
行けてないとこなかった、
まあ、行けてないところというわけではないですけど、やっぱ施設はあまり良くないですよね、基本的に。
今までの全部と比べて、ちょっと落ちます。
今までの全部と比べて、
MBA と比べたら落ちると思うんですけど、
はい、
あそこ高いですね。
あそこは高いですね。
で、ペナンの時は通いでしょ。
ペナンは通いですね。
家から通ってるんですよね。
はい、
だから教室だけ来るのね。
教室だけですね。
ターゲットと比べたらどうなんだろ
う。まあ同じぐらいですかね、やっぱり。
なるほど、
まあ、同じぐらいなんですけど、まあ、ダメな人はダメだと思いますね、環境として。
お湯のシャワーは出る
よ。学校によってはお湯のシャワーも出ない、
ありますけど、まあ、日本資本は大体出るんじゃないですか、お湯はドボドボドボって感じかもしれない。
やっぱりそのお世辞でも綺麗とは言えないので、まあ、やっぱり
そ
ういうところはやっぱりある程度覚悟を決めてくるっていうのは重要なのかなとは思いますね。
なるほど。3つ、まあフィリピンの学校では3つ、ペナンとかやったら海外から食事出ないんですよね。
食事は出ないんです。
じゃあ3つの学校で食事はどうですか。
食事はそうですね、ターゲットの時は、まあ、あまり美味しいとは思わなかったですね。まあ、ただそれも僕が2ヶ月いた中でもこうちょっとずつ美味しくなっていってたので、その改善するって意識はすごい強いので、だからそれが今どうなってるかっていうのは
変わってるかもしれない、
ちょっとわからないですね。
で、まあ、MBA は朝だけですね。
なんか MBA は朝はホテルのビュッフェなんで。
ああ、とかとか、
はい。
じゃあまあ若干そのターゲットが劣るぐらい、
まあ、料理っていう面だとそれは感じましたね。で、まあ、サウスピークは別にまずいとは思わないので、まあ、
まあまあ
普通に、
まあ、
日本人でもあんまり苦労せず普通に食生活を送れるかなとは思いますね。
僕は全然 OK 範囲です、
はい、全然大丈夫ですね、
はい。季節、食事、授業、そうか、分かりました。じゃあ、まあ、いろいろ今まで試行錯誤して留学されてたわけじゃないですか、
はい、
結構長い期間やってるわけですよね。
そうですね、合計だと 6ヶ月、留学だけでいうと6ヶ月ですかね、はいはい、語学学校に2ヶ月、2ヶ月、1ヶ月、1ヶ月なんで、
じゃあもう今回の留学でもう一応完了して、はい、そのトイックで目標スコアを叩き出すっていう感じで今現在あるわけですね。
そうですね。
でもあと今週残すとこあとわずか、これが最後の留学。
はい、そうです。
やり残したこととかは。
やり残したことそんなにないですね。
じゃあもうあとはやるべきことをやると。
はい、
試験対策して。
試験対策ですね。あとはもう少し喋ることにもっとこなれるように。
はいはいはいはい。いろいろその留学を体験して、
はい、
まあ、これから留学する人に対して何かメッセージ的なものありますか。
やっぱり目的をはっきりさせてから来ないと、はいはい、絶対に間違った学校を選んじゃうんで、はいはい、 何をしたいのかっていうのと、どれくらいの期間いけるのかっていうのと、自分のレベルはどこなのかっていうところですね。それこそインプットが何もない状態でスピーキングばっかりの学校に行っちゃうと、それは多分時間を無駄にすると思うんですよ。なんでインプットがない人は、例えば僕が行ったところだとサウスピークとかに最初来て、とにかくインプットガーってして、で短期で 2ヶ月とかいて、でトータルで 3,4 ヶ月いるのであれば、残りの半分は別のスピーキングの学校行くとか、
例えばターゲットに行くとか、
ターゲットに行くとか、そういう使い分けをしないと、その学校によって特色が違うので、インプットとアウトプットのバランスをどう取るかだと思うんですよ、正直。
そう、ちなみに留学したことない人が自分のインプットってどうやったら測れると思いますか？
インプットをそれこそ TOEIC でも英検でもいいと思いますし、
は
い、
例えば TOEIC どれぐらいまで行ったらインプットあるって思います
か？なかなか難しいところですね。
もともと300点スタートでしょ、
はい、
500、600、まあ、700でだんだん上がっていく中で、自分の中である程度インプットできてきたなって感じたのはどれぐらいの時なんですか？
600超えてからですね、やっぱり ある程度なんか言ってることが大体わかるとか、
まあ、サウスピークのボーダーは600ですもんね、600以下はルーキー、600以上はアドバンスだから、まあ、もしかしたらそういうのもあるかもしれない。なるほど。じゃあまあ、だからトイックはある種インプットの一つの指針にはなり得るんじゃないかっていう、
そうですね。
なるほど、じゃあまあやっぱり基礎知識、グラマーとか文法がなかったら、まあ、どっかでやらなあかんから、それを日本でやってから来るのか、
はい、
とてもそういうのが強い学校に行くのか、
はい、
ってことですよね。
そうです。
で最初にそのインプット用の学校行ったら、はい、まあ、やっぱり話す機会はちょっと少なめだから、はい、まあ、いきなり喋れるようにならないかもしれないけど、その後にまあアウトプット用の学校に行くとか、っていう風な組み立てをした方がいいんじゃないかな。
そうですね。
まあ、僕もこれ留学あちこち行ってるからすごい分かるんですけど、みんな留学したらこっちとにはふんふんってなると思うんですけど、
はい、
留学してへんしたことないとこの話分かるのかなっていうのがすごい難しい。
なんか行けば喋れると思っちゃうんで、ね、ね、僕も最初そうだったんで、
僕もそうだったんですよ、
はい、
みんなそうですよね、
はい、
でも来てみたら英語の勉強ってやっぱりステップがあって、鍛える部分も違うくて、
はい、
で自分がどこが足りないかっていうのもすごいつながってるんですけど、
はい、
日本だったらみんな喋れないからみんな初級みたいな感じなん
ですね。そうですね。
これが分かりにくいなと思って、まあ、でも一つトイックはまあ目安になるかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。今だったらペナンでもうちょっといけそうですか？
もうちょっといけそうですけど、まあでも行かないですね。
え、なんで？
その学校には。
あ、違います違います。あの学校に行く行かないじゃなくて、そのグループとかで
喋れるかどうかっていうこと。あー、どうでしょう。今回いたのが結局インプット重視の学校なので、特別スピーキングが極端に伸びたとは思えないので。
やっぱりそうなんですね、
はい、だから発音っていう意味では前よりは同じことを言っても伝わるんじゃないかなっていう手応えはありますけど、果たしてそのレスポンスのスピードが速くなったかって言われると変わってないかなとは思いますね。
今後それはなんかどうにかして期待でいこうと思ってるんですか？
そうですね、それはやっぱりなかなか難しいんですけど、やっぱりその英語で喋る機会をできるだけ増やすっていうことですかね、マレーシアにいて、
はい、でもまあキャラ的に全然ね、時間の問題できそうですからね。積極的にね、トライして話してる感じやから、マレーシアにいたら、まあ、話す機会は日本よりはありますから、
ね、そうです
ね、だから全然いけそうな、だからまあそういう意味ではこれからはその実践というか街中で、
そうですね、
実践しつつインプットは引き続きトイックの勉強して、
そうですね、あとはもう一個はもう実際に就職しちゃうっていうことですね。
それがいいかも、
はい、就職しちゃえばどうしても英語で使うんで、
はいはいはいはい、なるほど。留学検討者のメッセージはもう出し切れました。
そう、
いや、すごい参考になる話がふんだんに入ってると思うんで、
そうですね。あとはまああれですかね、僕今コンドミニアム借りてるので。
ああそうか。
あのどうしてもその切らないところとか虫が出るところが嫌だっていう人は、あのコンドミニアムを自分で契約するっていうのも一つの方法としてはあるのかなとは思いますね。
学校はあの基本的にね、ご飯と、授業と全部オールインワンやけど、はい、でも自分でも家借りて、そこから通おうと、
はい、
そしたらまあ家、まあ、 え、今いくらでした？
今1万6千ペソなんで、だいたい4万ぐらい
、はい、でまあ、ちょっと高くなっちゃうけど、まあ、快適な環境を借りて、うん、集中する環境を、まあ、そういうふうな形で作ることもできるってことですね。
そうですね。でも正直その6人部屋とかに入るのが一番安いじゃないですか、
サークピークの場合、
はい、それを1人部屋に上げるのにプラス3万ぐらいかかるんですよね、1人部屋に。だったら外で借りちゃっても、まあ、悪くはないのかな。ただその分自分でコンドミニアムの契約しなきゃいけないし、毎日、まあ、タクシーで来るなり何かしらの方法で来なきゃいけないっていうのがあるので、海外生活に慣れてないと、まあ、ちょっとハードルは高くなってきちゃったりはするのかもしれないかな。
自分でコンドミニアム探したんだろ。
そうです。でそれはポータルサイトの、セブポットとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれで不動産情報とかも出てるので、
はいはいはい、
そういうので検索して探せば日本人のエージェントですし、日本語でやり取りができるので。
なるほど。じゃあそこでは別に英語で困ったわけじゃなくて、
はい、
もう信用できる日本人にお願いした。
そうですね。
なるほど。すごく参考になりました、
はい。
全部セブですけど、マレーシアとの違いもありますし、まあ、今回 MBA とサウスビーンまだ特徴的な学校、まあ、ターゲットもそうですし、はい、3つ全然違うから、
はい、
まあ、学校選びの目安になると思うんで、
はい、
まあね、いいと思いますね。なんか質問あります？
なんか同じブルペンの語学学校というところでこんなにも違うんだって。なんか他の国の語学学校ってやっぱ集めてる街がいいとかありますけど、なんかフィリピンの語学学校ってそういう意味ですごい特徴的ですよね。いろんな特徴があって、いろんな選択肢があって、
まあまあ、でも今はかなり特徴的な3つを選んでると思いますよ。
なんか自分のなんかこうなんか伸ばしたい分野に特化した学校があるって、うん、
まあね、
面白くないですか、
うん、
はい。
まあ、それでも日本人経営とかでマンツーマンからできるなと思うんですよ、
うん、
やっぱりグループでやるとやっぱり平均的なカリキュラムっていろんな人来るんで、
うん、
だから、まあ、ある種環境をどううまく使うかみたいなのは、うん、うまく使える人は、まあ、国内どこ行ってもそれなりに伸びしろあると思うんですよね、うん。まあ、その最悪な学校行ったらダメですけど、それなりの学校に行ったら、ただ、まあ、最初ターゲット行って初めて分かるわけじゃないですか、
うん、
あ、ここはアウトプットだとか、
うん、
そんなんね、分からないですよ最初。だほとんどの人がマンツーマン多かった方が英語力上がると思ってるんですよ、
うん、
わけじゃないですか。でそれって、まあ、間違ってるわけじゃないじゃないですか、
うん、
でもその人の目的とレベルによるじゃないですか、
はい。
ね、さっき言ったその短期でとりあえず度胸つけたいだけだったら、それはもうずっと英語と研究してたら度胸はつくじゃないですか、
うん。
でもそんな深い話できないけど、
うん、
でもそもそも 1,2 週間でそんなね、よちよち歩きの人が深い話ができないですから、
うん、
どういうステップで自分の英語を鍛えるかって話なので、
そうですね、
そういうのをちゃんと理解してたらいいんですけど、それがなかなか最初分かんない、
うん。
でだからまあこういう話を聞いて、まあ、少しでも参考になればなと思うので、
やっぱ最初の情報収集ってすごい大事ですよね、
うん、大事。
最後の情報収集って、
うん、難しいんですよね、それがまた。
それが多分アメリカ留学とかカナダ留学と決定的な違いだと思うんですよ、
はいはいはい。
多分カナダ留学とかって多分どこの学校も似たようなカリキュラムやってたりとか、まあ、もちろんちょっとずつ特徴はあるんでしょうけど、
うん、
フィリピンほど尖ったところって、
まあまあ尖ってるところがちょいちょいありますからね、
うん。なんで、まあ、自分がやりたいことをしっかり考えるっていうのは重要なのかなと。
なるほど。
面白い
だってサウスピークしか知らないですもんね。
そうですね、うん、私はもうサウスピーク、
あ、今の話を聞いてるとええー、っていうことがやっぱりあるんですよね。
そこまで違うんだっていう、なんか違うっていうのはサウスピークが結構特徴的な学校っていうのは認識はあったんですけど、それ以外にもなんか MBA とか全然やっぱ社会人の言
語とか、はいはい、
そういうところも面白いです
ね。うん、うん、よかった、よかったです、はい。
でもあと日本からの距離が近いっていうのも私はすごいメリットだと思うんですけど、
ね、
サーフィングにすごい興味あって、でもなんかやっぱアメリカとかイギリスとかだと1回行くのに時間かかるから、まあ、私みたいにやっぱ1回現地に行ってみて定着してみてっていうのもなかなかできない
ので
、フィリピンだと日本からも近いから、
はい、
まあ、 か、5日間とか休み取れたら全然来れる距離だ
し。それどうですか、その5日とか超短期でも来る価値ありますか。
留学っていう意味ですか。
まあどういう位置づけなら価値があるかなと。
正直1週間はちょっとあんまり
短い
かなとは思うんですけど、
まあ、フィリピンって雰囲気を感じることはできるん
ですよ。
僕でも今回フィスカウスリーグ1週間ですけど、まあ、一生懸命、まあ、その間はまあできるだけやって、やっぱりハートの意識はちょっと変わったし、まあ、良かったなと思うんですよね。ただまあやっぱり英語の学習なんて1週間の何も変えれないんで、まあ、気づきを得るとかフィリピンの雰囲気を感じるみたいな感じでちゃんとまあ理解してくるんだったら、まあ、そういうのでもいいかもしれない。過剰期待してると
試し留学みたいな感じだったら1週間とかで1回現地に行ってみてみたいな、
いいかも、
すごい意味があります。
あとはあれですか、3ヶ月4ヶ月とかそれこそ半年とかの単位で申し込まない方がいいっていうのは絶対ありますね。それこそその来てから分かることってたくさんあるんで、最初は1ヶ月にするとか2ヶ月にするとかにして、そこから延長するなら延長するっていう方法を取った方がいいと思いますね。
最初のターゲットも2ヶ月だったから良かったけど、6ヶ月で申し込んでたらちょっとね辛かったかもしれないね。
ちょっと辛かったと思います ね、
ね、だいぶ辛かったかもしれない分かんないです
けど、結構2ヶ月でも辛かったんで、はい、もう自分が足りないっていうのとすごいそれを感じたんで、
わかりました。
はい、
はい、あの貴重なお話皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。